イエス様は生きておられます。今日も私たちをお招きくださって、私たちの罪を許してくださいます。そして私たちに語りかけてくださる、イエス様を思い起こすことができるっていうことは、私たちにとって大きな幸いですよね。主が生きておられる、主がおられるって思い起こすことができるということは本当に幸いのことです。皆さんもいろんなところを旅してこられた、ね、別に旅行には行ってませんって言われるかもしれませんけども、私たちの人生は旅です。1週間いろんなところを歩いてきて、そして私たちはここに帰ってくるんですね。そういう一つ一つの旅を私たちはイエス様に支えられて続けています。主が私の手を取って旅をさせてくださるんだって、先ほどね、皆さんで一緒に歌いました。すごく歌いながら本当にそうだなっていうか、励ましをいただいてね、ああここは本当にこのイエス様を思い起こすことができる場所だなっていうことを、皆さんその賛美を聞きながら思いました。私もこの、まあ、人生の旅を続けてますけども、大きな旅を始めて、まあ、いわゆるこの教会飛び出してというか、別に家出したわけじゃないんですけれども、フリーになってね、1年経ったんです。ある意味旅を始めたんですね。旅の人生を始めたんです。でも行く先がわからない旅、ある意味ね、そんな旅です。主が手を取って支えてくださって旅を続ける、なんという恵みでしょうかって思いながらも、でも行く先がわからないっていうのは結構心配ですよね。どこに行ったらいいんだろうかとかね、どこに足を置いたらいいんだろうかってわからないんです。どうなるんだろうかって何にもわからないで、旅を始めました。一体どうなってしまうんだろうかって思いながら旅を始めましたけど、こうして一年を振り返ってみると、まあ、本当に主は生きておられる、お導きくださるんだということを思います。どうやって導かれるのか、主の手はどこにあるのかっていうふうに思いますけれども、確かにあるんですね、主の手はね。その一つがこの教会です。定期的にここに月に1回呼んでいただくということ、旅を始めて声をかけていただいてね、初めて声をかけていただきました。最初です、この教会はね。それはね、大きなことなんです。大きな支えになってます。足を置く場所があるっていうような、何か帰る場所があるというような、そんな気持ちにさせていただいてね、そうすると旅っていうのは安心できるんですよね。寝る場所があるとかね、とどまる場所があるというか、足を置く場所があるというか、腰を下ろせる場所があるということが、旅を続ける上でとても大切なことでね。主の手があるって、それをどこに見つけることができるのか、これは私たちの手 私たちの手がそうなんです。お互いの手っていうのはそうなんです。主の手なんです。ここにイエス様を見ることができるんです。主を信じる者たちの集まりの中に私たちはイエス様を見ることができます。主の手が私を支えて導いてくれた。私はその主の手というものにいろんな意味で私と関わりを持って支えてくれたり一緒に歩んでくれたりしている人たちの顔を思い浮かべます。それは主の手なんです。あなたにもそういう主の手がありますよね。思い起こしてみてください。あなたにも主の手がある。主のご自身がおられるところが神の国です。イエス様がおられるところが神の国です。イエス様を思い起こすところ、思い起こせる場所は神の国です。ここは神の国です。あなたがいるところは神の国です。ちょっと前ですけれども祈りを学ぼうと思いましてね、そういう、まあ、セミナーというふうに言っていいのか、セミナーというふうな感じではなかったですけども集まりがあって出かけてきました。ある修道院でそういう催しがありまして、そして出かけてきました。そしてそのあるその祈りを導いてくださる方がこんな話をなさったんです。今から約450年ほど前でしょうか、昔々日本で宣教師がやってきた。宣教師がやってきて神様を伝えた。聖書が翻訳された。その頃神様が愛、神様は私たちを愛してくださるということがこんな言葉で訳されたんだっていうふうにおっしゃってました。アガペという言葉がご大切っていう言葉で訳されていたんです。愛という言葉は明治以降だ、ね、それ以前はご大切、ご大切で分かりますか、御神の恩に大切、ご大切。神様は私たちを愛される、私たちが互いに愛し合うということを、神様が私たちを大切になさる、私たちお互いを大切にする。教会というのはお互いを大切にする場所だということをおっしゃいましてね、なんか新鮮な気持ちがしました。ふっとこう心の中にですね、愛っていう言葉を言い換えてみてもいいのかなっていうふうな、そんな思いがしてね、なんかこの愛という言葉が少し古びた言葉のように感じている自分にこう気づいたというんでしょうか。今愛という言葉が何か力を失っているように感じる。愛という言葉が至るところにあふれている。どっかで必ず見るし聞くことができてね、愛愛愛っていう言葉が本当に満ちているけれど、その言葉が独り歩きしてるっていうのか、実態が見えないっていうのか。愛という言葉がいろんなところで言われ、 叫ばれるんだけれども、同時にそれを裏切るようなことがたくさん起こって失望する。こんなに愛という言葉があふれている世界なのに、どうしてそれが見えないんだろうかって、愛に期待ができない、愛という言葉に希望が見出せなくなっていると、そして知らない間に教会の中にもそういう思いが入り込んできて、愛っていう言葉が語られるんだけれども、言われるんだけれども、その言葉にどれだけの期待があるんだろうか。何かこの愛という言葉を語るときに、のれんに腕押しではないけれども、その言葉が響かなくなってしまっている現状っていうのがあるんじゃないだろうかってね。あまり嬉しい話ではないんですけどね、愛ということをこう幾度も繰り返して語っていると、時々先生、愛の話ばっかりしないでください、愛ばっかりじゃなくてもうちょっと裁きの話もした方がいいんじゃないですか。先月ですね、皆さんの記憶に残ってるかもしれませんが、イギリスで結婚式がありました。有名な結婚式だったと思います。ヘンリー王子とメーガン・マークルの結婚式で、世界中に流されました。そしてその結婚式での説教が話題になりました。仲間内でね、説教の勉強会をしてるんですけれども、それが話題になってね、彼の説教をちょっとみんなで見て分析しようっていうか、ああだこうだ言おうじゃないってやつなんで集まったんです。英語も僕分かんないんですけど、世話をしてくださる方が翻訳してくださってね、でその原稿と照らしながら、彼のその YouTube とかで流れてる動画をこう一生懸命みんなで見ながらね、時に止めてね、あそこにベッカムがいるとかね、そんな話をしながらその説教を聞きました。彼は力強く語りました。愛には力が、愛を見くびらないでほしい、思い描いてほしい、愛こそが道である世界を、愛こそが道である私たちの家家族を、愛こそが道であるご近所コミュニティを、愛こそが道である政府国々を、愛こそが道であるビジネスや商売を、思い描いてほしい。このくたびれた古い世界で愛こそが道であるときを、愛こそが道であるとき、利己的でない犠牲的であり、贖いの愛こそが道であるとき、そのとき空腹のまま床につく子供たちは この世界から二度といなくなるでしょう。愛こそが道であるとき、正義を洪水のように、恵みの技を大河のように尽きることなく流せるようになる。愛こそが道であるとき、貧困は過去の歴史になる。愛こそが道であるとき、大地は聖女に、戦争はなくなる。愛こそが道であるとき、互いに大切にし、本当の家族のようになる。愛を語る、愛に生きる道を、これこそが人を生かす道だ。人の命であると信じますね。愛、これこそ神様と出会うこと。イエス様を見る道だ。神の国、それは神様がおられ治めるところ。神の国ってどんなイメージだろうかって、いろんなイメージがありますね。聖書の中では宝石やらなんか道が純金だとかなんとかって書いてあってね、ある人が言いました。そんな金キラキンだったら目が痛くてしょうがない。おいしい果物も毎月なるっていいところだとか、いろんなイメージがありますけれども、何よりも私たちが忘れてはいけないのは、神の国はイエス様がいるところです。神様がいるところです。お会いすることができる場所です。イエス様を見るところ、神の国です。あ、イエス様がいるって分かるところ、それが神の国だ。イエス様が憧れて仰ぎ見ておられた世界、神の国。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいとイエス様を知った。そしてイエス様は、御国が来ますようにって祈りなさいって言われたんです。御国が来ますようにって祈りなさい。祈るならば御国が来ますようにって祈りなさいおっしゃったんです。イエス様はいつも神の国を仰ぎ見ていたんです。そして神の国を、神の国に憧れてらっしゃったんです。神の国、それは愛が治める世界です。言い換えて愛の国と言っていいんじゃないでしょうか。イエス様は神の国の話をされたんです。神の国はこのようなものです。そう言って例え話された。面白いですよね、特にこの言葉。神の国はどのように例えたらよいでしょうか。どんな例えで説明できるでしょうか。驚きませんか。イエス様がどうやって話そうかって迷ってらっしゃるんです。 なんて言ったらいいんだろうかって言ってるんです。イエス様だったらね、スパスパスパってなんか答えを言いそうな感じじゃないですか。それがここでイエス様は迷っているというか、神の国をどういうふうに話したらいいだろう、何に例えたらって言ってるんですよ。イエス様、神の国のことをたくさん話されました。今日読んだのはその一部ですよ。他にもいっぱいいろんな例えをなさったんです。例えというのはね、説明じゃないんです。解説しようとしているんじゃないんです。神の国というのはこうこうこうで、こういうことでこういうことなんですっていうことを言おうとしてるんじゃないんです。イエス様は何をしようとしてたのかって言ってね、見せようとしてたんです。神の国を見せようとしていたんです。説明しようとしてたんじゃなくて、ほらこんなものだよ、絵心があったかどうか分かりませんけどね、まあ、絵を描くようなものですよ。これ絵には描けないと思いますね、神の国っていうのは。だってこの世界を描けますかって言われたら描けないでしょ。この世界、地球儀描いてこの世界ですなんて言ったら、それはあまりにも貧しいイメージですよね。いろんな景色があってね、世界中の景色全部描かなきゃ世界描いたってことにはならないし、表したってことにならない。そうするといろんな景色があるんです。だからもう表しきれないんです。だけど素敵な素敵な美しい光景がたくさんあるような、そんな世界です。だからイエス様はどうやって例えようか、どうやって表そうかっておっしゃったんです。それぐらいにイエス様の心に神の国というものが溢れていたんです。溢れ返っていたんです。なんて言ったらいいんだろうか、神の国は。イエス様にとって神の国というのは、眉間にしわ寄せてね、なんか難しい話をしなければならないというような、そういう場所ではなくて、むしろ心が躍るような、湧き上がってくるような経験だったんです。イエス様は神の国に憧れながら、それをこう仰ぎ見ながら、想像しながら、心を躍らせてお話になったんです。神の国がどのように例えたらいいだろう、どんな例えで説明できるだろうか。皆さんもこういう経験あるじゃないですか。なんて言ったらいいんだろうな、あの景色はとか、あの夕日とかってね、すごいでしょ。絵に描くと大体オレンジ色で済ましちゃうんですけど、オレンジ色だけじゃないですよね。そこに青色があったり、そこが混ざり合って紫色になったり、オレンジとも紫とも言いようのないような不思議な色があったりしてね、それをこう説明するのって本当難しいです。不思議な不思議な部分がいっぱいあって、神の国は不思議だっていう人もおっしゃってます。何に例えたらいいんだろうか、そしてここでイエス様は神の国がどんな風に成長するのか、その広がっていく様子をお話になっているんです。神の国がどんな風に広がるかって、 いうこのイメージを伝えようとされた、見せようとされたイエス様には見えていたんです。神の国が、それが今ここで、そしてこれから弟子たちの中で、人々の間でどんな風に育っているのか。神の国は私たちが知らず知らずのうちに芽を出して、実を実らせて収穫を迎える。ここの例え好きですね。そうこうしているうちに、朝起きて夜は寝て、そうこうしているうちに育っていくっていうんです。一生懸命汗水垂らして、なんかお世話をして、そうして育つって言わないところがいいですよね。その人は知らない。小さな小さな種のようであるにもかかわらず、どんどん成長して、他には比べられないくらいに大きなものになるって。空の鳥が巣を作るほどになる。植物がね、育っていく様子っていうのは見たことがおありでしょうか。おそらく日本の方たちは幼い頃に必ず朝顔を育てられて、ね、種まで取るところまでやらされたと思います。私もやりました。絵に描かされて、ね、最初の芽が何だっけ、双葉が出てだったっけ、ね、あれを描かされて、だんだん慣れてきますから、あの想像で描いちゃう見ては描いてない。だからもうね、夏休みの終わりぐらいに想像して何枚も何枚もね書いて、日付を書いてっていうのをやりましたけど、まあ本当に不思議ですよね、植物が育っていく様子っていうのを見るのは。だってもう外を見てください。あんなに茶色かったものが緑色になって生い茂ってるんです。あんなに小さかったのが生い茂るんです、ね、そうこうしてるうちにですよ。まさに皆さんが寝て起きてしてるうちにあんなになっちゃって、アジサイまで咲いちゃってこんなに不思議です。種から芽が出てどんどん育って実を実らせるこの姿っていうのも、神秘と呼ぶにふさわしいものです。それをじっと見てると命の力強さというのが感じますよね。こんなところにも見えますのか。感動するんです。そしてまた時には生きる勇気が湧いてくるんですね。そういう花々を見るとね、わあすごい。想像してみてください。神の国が大きく大きく成長する様子、愛の国が広がっていく様子を信じられないかもしれませんね。神の国、愛の国が広がっていくなんてこと、だって私たちは毎日暗く悲しいニュースを聞くんです。聞かされるんです。自分たちの中に冷え切った愛を見つけるんです。ああなんて自分にはその愛がないんだろうかって失望するんです。時にはごまかすんです。そんなんでもいい、愛のない現実を見せられるんです。家に帰ると問題が絶えない、悲しい現実が待っている。本当に神の国はあるんだろうか、愛の国は広がっていくんだろうかって、無力さに打ちのめされて、そして問題の大きさに どこから手をつけていいのかわからないで途方に暮れて立ち尽くしている。大きな地震にも揺られるに任せるような、そんな無力さです。身動きが取れなくなって、ああもう何をやっても無駄だ、悪は消え去らない、問題は後から後へと絶えず起こってくる。そんな中で自分のやってることがもう無力で無意味に思えてくる。私一人がちょっとした親切心を働かせても、ちょっと寛容になったとしても、焼け石に水で、この世界がこの世界の問題に何の影響を及ぼすんだろうかって、私たちはもう諦めてしまう。愛することをやめてしまう。けれどイエス様は語られたんです。神の国の話をされたんです。神の国を仰ぎ見て、愛の国を信じて、暗く悲しい現実の中で、そうイエス様がお立ちになったその時も苦しみは満ちていたんです。そして愛とは全く正反対のことがその世界を支配しているようには見えたんです。また今の私たちよりももっとひどい世界だったかもしれない。いやそうだったでしょう。イエス様が来られてから愛というものが分かったんです。そしてそれに生きる人たちが起こされてきて、世界は明らかに変わってきているんです。イエス様がお立ちになった最初のその大地は苦しみに満ちた大地だったけれども、イエス様はそこで神の国を語られたんです。愛の国を信じて、暗く悲しい現実の中で、愛を見失った罪にまみれて歪み切った私たちの中で、愛を語り、そして自らの命を捧げてくださったんです。私たちのこの罪の愛のない現実の中で十字架を立ててくださったんです。その命を捧げて十字架にお付きになったんです。愛の印を立ててくださった。主イエス様はよみがえられた。今も生きている。そしてここにお立ちになって、イエス様は何を見ているのか。神の国を仰ぎ見ていらっしゃるんです。主イエスは神の国を私たちのただ中で仰ぎ見ておられて、そして今日も愛の国を信じてお語りになるんです。今日ここに神の国が生まれて広がっている。あなた方は知らないのか。どんなに小さな種でも、あなたの小さな愛の中に神の国がある。そしてそれはやがてこの世界を覆い尽くすようになるんだ。あなたのその小さな愛が、親切が、やがてこの世界を覆い尽くすんだ。空の鳥が巣を作るほどに大きなものに変わっていく。信じなさい、信じなさい。 エス様を、私たちに示された愛の印を、十字架を、三日目によみがえられたお方は、私たちの罪よりもはるかに大きなお方です。私たちのために十字架で命を捨ててくださったお方は、私たちの罪よりもはるかに大きなお方です。その罪を打ち滅ぼしておしまいになるお方です。私たちの力、それを全て取り除くことのできるお方です。力を持ったお方です。あなたのうちに神の国をお始めになったんです。あなたから愛の国が始まっている。それはやがて豊かな実を結び、収穫の喜びを迎える。想像してください。あなたから愛の国が始まり、あなたの家が愛の国になる。あなたのコミュニティが、あなたの言うところが、あなたの愛は決して小さくありません。あなたの愛は決して小さくない。あなたの親切は世界を変える。神の国はこのようなもの。人が地に種をまくと、夜昼寝たり起きたりしているうちに芽を出して育つ。どのようにそうなるのか、その人は知らない。神の国はどのような例えでできるのか、どんな例えで説明できるのか、それはからし種のようなもの。地にまかれるとき、どんな種よりも小さいけれど成長して、どんな野菜よりも大きく枝を張り、その陰に空の鳥が巣を作るほどになる。イエス様は今日、心を躍らせながら、あなたの中に神の国を見てみましょう。あなたのうちに始まった愛の国を見てらっしゃい。例えようもない命の神秘、快感度を覚えながら、主イエスはあなたのことをお語りになる。祈りましょう。主よ、あなたは、驚くことにあなたは私たちのうちに種をまいていらっしゃいます。神の国の種を。私たちも到底信じられないような、私たちの現実の中にあなたは愛の国を見ていらっしゃいます。神の国を見ていらっしゃいます。主よ、どうぞ私たちが今目の前に自分が見ていることだけを現実だと思わないようにしてください。そうではなくて、あなたがお語りになったことを真実と信じて立ち上がらせてください。神の国に、愛の国に生きる勇気を私たちにお与えください。あなたがここにお立ちになってお語られるからこそ、語ってくださるからこそ、私たちは立ち上がってまた旅を続けることができます。感謝とともに主イエスの御名によって祈ります。アーメン。